お祈りをいたします。天のお父様、皆わがめ感謝をいたします。共にこうして礼拝を捧げることができますことを感謝をします。主よ、私たちのこの捧げる礼拝、主あなたがどうぞ初めから終わりまであなたがお守りくださいますようにお祈りをいたします。主よ、あなたを礼拝し、またあなたに栄光を返し、またあなたを喜ぶこの人生は私たちの能力にはかかっていません。あなたの恵みによってそれが起きていることを今日も信じ、あなたに感謝をいたします。私たちが今日クリスチャンとして御前に集うことができたのは、それも誰かの力でも、また私たちの力によるものでも、権勢によるものでも、能力によるものでもなく、あなたの恵みと、またその守りの奇跡が私たちに信仰を保たせ、そしてここに来させてくださったと信じ、あなたに賛美を申し上げます。主よ、どうかこの礼拝を祝してください。私たちがどうぞこうしてあなたと一対一で交わるこの礼拝のように見えて、しかし兄弟姉妹方と共に礼拝を捧げていることをよくわきまえさせてくださるようにお祈りをいたします。私たちは一人でこの場所に来ているのでもなく、神様、あなたの前にこうして主の民として、また神の家族として集っていることをもう一度明らかにさせてください。イエス様、どうぞ司会者を祝福してくださり、あなたの守りのもとで残りの四式を続けることができますように、総額に立てられているお二人をあなたが清め用いてくださり、支えていてくださることをと祈ります。手話通訳、英語通訳、また音響や受付のご奉仕、また筆記、またさまざまなマイク当番やさまざまなご奉仕に立てられている礼拝の奉仕者一人一人をあなたがどうぞ強めてお守りくださいますように祈ります。語りますこの小さき者の口を清め、なくてはならないもので満たし、ご聖霊の力によって今日の御言葉の神様開きをなさせてください。御言葉を打ち開くれば光を放して、愚かなる者を里からしむとあります。主の御言葉の奇跡が今日も講壇においてなされますように、私たち一人一人の魂になくてはならない御言葉のパン、命のパン、霊的なパンを与えてください。人はパンの身にて生くるにあらず、神の口より譲るすべての言葉によるとあります。聖書の言葉を通して私たちを生かしてくださいますように、愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。今日のメッセージは、小さなことでも誰かのためにという題の下でメッセージを続けていきます。信仰と行いの両輪が大切ですと語っている大きなそのテーマの中で語られる今日は、隣人への愛を実行することを語らせていただきます。隣人を愛すること、これが大切です。それは愛を実行することであります。隣人を愛するというのは、隣人に対する愛を実行し、いつも言っています、実がなるということです。実践し、現実のものとし、実現させる、それが私たちが隣人を愛するということです。聖書の中には、愛する者たち、言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんかと聖書には書かれています。言ったことを実現するというのは一つですけれども、しかし言葉にしていない愛を私たちは実現をさせていくものでありたい、これが今日語られているこの箇所からのメッセージであります。あなたの隣人を あなた自身のように愛せよとイエス様は声をかけてくださっています。あなた自身のために実行したことがあるのであれば、それを思い、必要としている人、助けを求めている人を助けたいという思いを持って、自分を助けたように隣人を助け、また支えるのであります。クリスチャンというのはこういうものなんですよと、教える人は教えなくてはなりません。でも教えてとどまっているのでなく、それを実行することであります。たとえそれがどんなにあなたにとって小さなことだと思えるようなことであってもです。私たちはつい自分のことを過大評価しすぎて、こんな立派なことができる人間なのに、これだけのことでは申し訳ないと思いがちです。しかし、本当にそうでしょうか。私たちができる精一杯は、実は本当にあなたが思っている小さなことなのかもしれない。であるならば、どんなに小さなことであっても、それが玉ねぎを泣きながら切って何かの料理を作るというようなことであったとしても、それをすることであります。言葉で言っているだけじゃなくて、実際に料理として届けることであります。お腹いっぱいになるのを見極めることであって、ちゃんと見て、そしてホッとすることであります。小さなことでも、誰かのために、それがたった一人のためであっても、たった二人のためであっても、あるいは大伝道集会であったとしても、あるいは全国をまとめるような組織の全国集会であったとしても、でも私たちは愛を実践して生きていくのであります。あなたの人生は愛を語る人生ではなくて、愛を行う人生であります。チェックリストが好きな人はチェックリストを作ればいいと思う。私はあんまり好きじゃないので、そういうのを作らないけれども、だけどもこういう愛を実践したいと思う、そうした事柄を私たちは理念として頭の中に入れてしまっておくだけではなくて、あなたの時間を使って、いや、あなたじゃない、私たちの時間を使って、私たちの手足を用いて、それを形にしていくことであります。613ある多くの律法を学び覚え、そしてそれを教える仕事をしていた人が、律法のプロがイエス様のところに来て、律法で大事なことは何かと問います。イエス様は、律法をまとめるのは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよという言葉と、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、この律法と予言はここに全うされると、イエス様はおっしゃいながら、律法で大切なことは神を愛し、人を愛することだと、どんな生贄よりもそれの方が素晴らしいという言葉を、この御言葉の箇所を通して私たちに伝えてくださっているのであります。それで先週は、でもよくよく深いところでつながっている事柄を見ましょうねという話をしまして、旧約聖書の出エジプト記の20章には、実会の最初の部分が神を愛することだという話をしました。であるならば、実会の後半部分は何ですか。隣人を愛する部分であります。あなたの父と母と敬えと、聖書には人を愛するということがどういうことかを教えてくれています。今日は実会のメッセージじゃないので長くたくさんは語りませんが、しかし隣人を愛するということは、両親を敬い、また両親に当たるような人物たちを愛し敬うことであると教えています。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよというとき、あなたの両親から自分の身を隠すことなく、 自分の両親を愛することだと聖書は教えるのであります。両親を持たない人もいますし、両親に先立たれた人もいます。しかしそんな人生であっても、あなたの親代わりになってくれた人や、あるいはほんの人生の一瞬、わずかな時間であっても親ではないかと思わせてくださった人がいるならば、敬い愛することであります。あなたの肉親の世話をすることではないかとイザヤ書の58章は言っています。時々引用しますから覚えてくださっている人がいると思います。あなたの肉親の世話をすることではないか、その時暁のようにあなたの光が差し入れ、そしてあなたの傷は速やかに癒されると聖書は言います。誰か傷ついた人を癒しているようで、傷ついた両親を癒しているようで、でも実際はあなたが癒される。隣人を愛するときに起こることというのはそうであります。私たちが自分から目を離して小さなことでも誰かのためにして差し上げるとき、誰かの賭けを補っているようであって、実はあなたが癒されている、そんな体験をこの花の訪問でした方がいるかもしれません。訪問はいつもそうです。弱い人を私が助けてあげると、私が励ましてあげようなんていうことを思いながら行きますと、どんでん返しを食らう。病室に入ってその方がこんな私をも受け入れてくださるという恵みに触れて、そして気づかされることは、その病室でもあるいはそのお部屋の中でも神が主権を持って働いておられ、その弱ささえも主が支配してくださっているというような神様の絶対的な力と権威を見たり、それを受け入れておられる信仰者の姿を私たちが見るときに、私たちは本当に励まされ慰められます。欠けていた、自分が慰めなきゃこの人はと思っていた神の欠けた信仰、神の欠けていた人生がそこで補われる。すると私たちは思うわけです。傷ついていた私たちが本当に癒されていると。あなたの父と母を敬えと聖書は言います。隣人を愛したいのであれば殺してはならないと聖書は教えます。隣人の命を奪ってはなりません。減らしてもいけない、かえってその命を増やして差し上げることです。あなたが一体何を言えばこの人の命は増し加わるのだろうかと考えることです。どんな励ましの言葉がありますか。もう次の一歩を進めないと思っている方がいたりするわけです。あと一回裏切られたらもう私は生きていけないと思っている人がきっとあなたのそばにもいるわけです。その人にどんな言葉をかければその人の命は増し加わっていきますか。殺してはいけません。私たちは生かすのであります。ちょうどイエス様が、私が来たのは羊が命を得それを豊かに持つためであると言われたように、命の与えてなる主に似て私たちは隣人を愛し隣人を生かしていくのであります。今の青年たちが、今の中高生たちがどんなことに苦しんでいるでしょうか。知らないなら知らなくてもいい。でももし知ってしまったのであれば、励ますのはあなたです。会員してはならないと聖書は教えます。会員は会員されて裏切られる人を苦しめるのはもちろん、会員の対象とされて利用されるものをも苦しめますが、会員するその会員者も苦しめることであります。性的な関係は結婚関係の中でのみ持たれる。これが愛であります。これが愛であります。盗んではならない。家族でも隣人でも、とにかく人の所有物を奪い取って自分のものにしてはいけないのであります。盗みをしているものはもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、骨折ってロークして働きなさいと エペソの4章28節を私たちに告げています。隣人を自分自身のように愛するというとき、それは盗まないことです。それだけではなく、誰かのために働き労苦して分け与えることを意味しています。それが愛です。偽証してはならない。人を騙したり嘘をついてはならない。そんなふうにして人を傷つけてはいけないし、そしてあなたに嘘をつかれれば人は人間を信じられなくなります。そんなことをさせてはいけません。あるいはあなたに嘘をつかれれば、嘘も方便という言葉を平気で使うようになります。嘘って存在していいんだと思うようになります。しかし神の国に住む神の民を、神の文化は偽りは禁止しています。嘘はついてはいけないんです。嘘をつく人ってその後一生ずっと嘘をつき続けなきゃいけなくなっちゃうんですよね。でも真理を語る人は何を語ったかもう覚えている必要がないわけです。言ってる意味分かりますよね。本当のことを言う人っていうのは自分が言ったことも覚えてなくてもいいんです。でも嘘をつく人っていうのはどんな嘘をどういうふうについたか、真実をどういうふうに曲げたかを一生覚えてなきゃいけないわけです。真実に生きることです。人を傷つけてはいけませんが、特に真理を持って真実で人を傷つけてはいけませんが、愛を持って真実を語る人となることが大切であります。そうなんです。人の弱ってるところを真理だって言っていちいちほじくり出して指さして指し示す必要はないわけです。全くないわけです。昨日のいびきがひどかったとか言わなくていいことはたくさんあるわけで、でも嘘をつかずに真実を語るもの、それも愛を持って真実を語るものとさせていただきたい。また人の家を欲したり羨ましがったり妬んだり嫉妬したり陰口を叩いたり攻撃したりしてはいけません。今の時代はこの実戒の第10を守ることが大変難しい時代です。なぜあなたにぴったり合った形で広告が流れてくるからです。欲しがらせるためにこの世のメディアが存在していると言ってもいいかもしれない。あなたが欲しがってそのために働いて、それで働いたもので買って手に入れて、そしてまた欲しがっての繰り返しで、まるでハムスターみたいにしてくるくるくるくる同じところを回る、これがそして世界が回っているように思わされることがありますけれども、隣人の家を欲しがってはなりません。特に欲しがりすぎるとそれを持っている人を羨ましがったり祝福ができなくなってしまう。ところが聖書は喜ぶ者と共に喜びなさいと聖書に書いてあります。人の祝福を羨ましがらずに喜ぶことです。それがたとえ霊的な祝福であったとしてもです。あるいはそれが物質的な祝福であったとしてもであります。それが愛です。隣人を自分自身のように愛する愛というのは、隣人の祝福を自分のことのように喜ぶ愛であります。こうして実戒を合わせて深いところでつながってるでしょ。その実戒をフィルターみたいにしてこの箇所に合わせて読んでみますと、およそ隣人っていうのは両親、家族、近隣の人を含め出会うすべての人、あなたの職場を訪れてあなたの診察を受けたり、あるいはあなたが営業をする対象であったり、出会うすべての人がその愛の対象であるということに気づかされます。そして相手の命を増し加えていくことが愛を実行することなのだということが私たちには分かる。小さなことであっても誰かのためにであります。でも私たちは思います。そうやって広げて両親だ隣人だって言うけど、隣人とは誰ですかと思う人がいるかもしれない。隣人と兄弟は違います。兄弟って聖書が言うときは大体クリスチャンのことです。 でも隣人はもっと広い、兄弟を含むもっと広いクリスチャンでない人たちも、あなたの信仰にことごとく反対する人たちも含む隣人であります。隣人はクリスチャンに限りません。あるいはクリスチャンのことを理解してくれている人に限りません。たとえ憎み合っている対象であったとしても、隣人は隣人です。良きサマリア人なんかを見ますと、良きサマリア人の隣人はユダヤ人です。ユダヤの隣にサマリアがあったからです。隣人なんです。隣にある国は隣人です。あなたのそばにいる人を聖書は隣人と呼んでいるわけです。と言っても具体的にわからないという人が出てくる。ああ、なるほどね、古田先生、わかりました。広いグループのことなんですね、というわけです。でもその広いグループに隣人がいるんでしょう。その隣人とは一体誰ですか。具体的にどうぞとあなたが私に問いかけるときに、私は聖書の中に答えがあると言います。さっき申し上げましたルカの福音書にあります良きサマリア人の例えの中に、あなたと同じ質問をした人が出てくる。その人はイエス様に自分が正しいことを主張しようとして、それでは私の隣人とは一体誰のことですかとイエス様に問いかけたのであります。向きになったとは書いてないんですけども、聖書から読み取れるのは向きになって言うわけです。隣人を愛せろ、隣人の命のために、隣人の命を増やせって言うけど、じゃあ私の隣人って一体誰なんですかと問うわけであります。イエス様の答えを覚えてますか。イエス様の答えはこれ、エルサレムからエリコに向かう道でユダヤ人が強盗に半殺しをされたとイエス様は答え始めるわけです。イエス様の答えはこのあと、この人があなたの隣人だっていう答えを出しません。よく聞いててください。その半殺しにされた人を見ながら祭司が見て見ぬふりをして通り過ぎて行きます。その後祭司に仕える立場であるレビ人が通り過ぎて行きます。彼も祭司と同じくその半殺しにされた人に指一本触れようとしません。なかったことにしていきます。しかしそこにユダヤ人と憎み合っていた隣の国のサマリアに住むサマリア人が彼を見てかわいそうに思い、このユダヤ人を助けます。イエス様、私の隣人は一体誰ですかと問いかけたその学者に対してイエス様の答えは、この強盗に襲われた人の隣人となった人は一体誰かと問うわけです。彼は答えます。サマリア人です。イエス様はあなたも言って同じようにしなさいと言います。隣人は誰ですか、私の隣人はどこにいますかと問いかけるあなたに、主はあなたがなるんだと言われているわけです。私たちは今日この説教を聞きながら、私たちは人生のいろんな場面を想像しています。それはあなたのオフィスだったり、それはあなたの家の中であったり、あるいは庭先で出会う近隣との人の会話のことであったり、いろんな場面を想像して、あなたはこの人は隣人か、あの人は隣人かと、まるでこう探してくれるフィルターをこう当てながら、ピピッピピッ、この人かな、この人かなってやってるわけです。イエス様の答えは、そんなフィルター外してしまえです。イエス様の答えは、あなたが行って隣人になれなのであります。隣人という名前の種類の人々がいるわけではないんです。あなたが作るんです。強い言い方をすれば、あなたが作るのであります。あなたの隣人は誰かなと、あの人かなと探すのではなく、あるいはあっちが隣人のなりをしてくれるまで待つのでもなく、あなたの方が隣人になるのであります。あなたも行ってユダヤ人の隣人となったサマリア人と同じようにしなさいとイエス様は私たちに声をかけてくださっている。 先ほど思い描いていただいたあなたの人生の場面場面で、あなたが探して待っているのではなくて、あなたの方から命を配りに出かけて行くのであります。あなたが口先だけでなく行いをもって愛するその相手は、行動をもってあなたが愛するその相手は、あなたのことを待っているのではありません。あなたがその人の隣人になり、あなたがその人を隣人にするのであります。あなたも行ってサマリア人と同じようにするとき、隣人があなたにできる、それがあなたの隣人なのであります。聖書はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと教えてくれている。そこで私たちはあなた自身のように愛せよを取り上げて、まずでも私自身愛せてないからなと思うわけであります。その気持ちはよくわかる。だからあなた自身をまず愛しなさい、それから隣人を愛しなさいというメッセージが、私時々いろんな先生の声から耳に入ってくるわけですが、もしかするとあなたはこう思ってらっしゃるのかもしれない。私は自分のこういうところが嫌いで愛せてないと、だからまず自分を愛すのが先だと思うと言われるのかもしれない。でも私の答えはいつも言ってる通りです。いつも言ってる通り、あなたはもうあなたのことを愛しています。むしろ愛しすぎてるからそんな考え方になるんだと思っています。あなたは言うでしょ、いや僕はまだ僕のこういうところが好きになれていないんだって。いや、あなたはもうすでに自分のこと大好きです。だからそんな考え方をするし、そんなことを人に言い始めるのであります。例えばって言って、いつもやってることもう一回やりましょうか。例えばここで今から私がスマホを持って集合写真カチャって撮りましょうか。そしてそれをスクリーンにバッと出します。そうしましたら皆さんがやることは、まず自分がどこにいるか探すでしょ。で周りの人だったら見ないでしょ。自分の髪型チェックでしょ。まぶたが開いてるか閉じてるかって、古田先生いいタイミングで撮ったなっていう人もいれば、ああ私目閉じてるって言うわけですよ。でもあなたが考えてるのは他の人のことじゃない、全部自分のことです。私たちで、いや誰でも教わってそうするんじゃないんですよ。学校で集合写真撮ったらまず自分から見ろなんて言われる人いない。教えられなくったって自分のこと大好きなんです。私たちはそういう存在です。私たちはすでに自分のことをすでに愛しています。なのに私のこういうところが嫌いだからもっと好きにならないかっていうのは、もう愛しすぎです。それはちょっと過保護すぎるよ。大好きすぎるんですよ。もう十分あなたは自分のことを気にしています。他のことなど、他の人のことなど眼中に入っていないくらいに、自分のことが頭の中でいっぱいなぐらいに、自分の弱点や欠点さえもあなたの頭の中にいっぱいなぐらいに、他の人のことなど目に入らないぐらいに、あなたは自分のことがもう好きなのであります。だったらあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと主は声をかけてくださる。これで私たちはやっと意味がわかるんです。私たちは私たちを守りたいと思っています。私たちは一番教会を守りたいと思っていますし、私たちは自分の家族を守りたいと思っていますし、もっと突き詰めれば私たちは自分のことが大好きで、自分のことが何か傷つけられたら腹が立ちますし、傷ついてしばらく部屋から出てこれなくなるわけです。でもそんなぐらいの愛を他の人に向けなさいとイエス様はおっしゃってくださる。無意識に私たちはそう考えるんですから、そんなふうに隣人のことを大切に、隣人のことを守りたいと願い、隣人に恥かかせちゃいけないと思い 実行していくことであります。良きサマリア人は、彼はユダヤ人を助けたら自分はどうなってしまうだろうかっていうことを考えてなかった。自分のことを考えてなかったんです。先を進んでいった祭司は、このユダヤ人を助けたらもう一回エルサレムからエリコに向かう途中で、やっと途中まで来たのにまたエルサレムに戻って体洗わなきゃってなったわけですよ。自分のことを考えました。レビ人もそうだと思います。ところがサマリア人は、この人を助けたら自分はどうなるかっていうことは先の二人のように考えてなくて、彼が考えたのは、この人を助けなければこの人はどうなってしまうだろうかと考えたわけであります。それが愛です。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよというのはそういうことです。誰かのために愛を実行するということは、助けてあげなきゃと思うことです。そんなふうにあなたが今週どこかで思わされることがあれば、それを実行してみてはいかがでしょうか。これが今日の私のメッセージです。きっと思わされることがあるかもしれない。この人を助けなかったらこの人どうなっちゃうだろうかって、この人を助けたら私はどうなるかっていうのは、あんまり考えないことです。その助けは人に見られてない時だと思います。証にして発表することでもないし、講談から語ることでもありません。誰も知らなくっていいんです。でもあなたが助けなければこの人はどうなっちゃうだろうかっていうような現実にあなたが直面したら、あなたの隣人をあなた自身のように愛することです。私の他の先生のことを例に挙げられないので、私のことを例に挙げますが、私が本を翻訳したときは、私の頭の中にあったのは、私が翻訳した本を出したいというようなことでは一切なかったんです。だからあれ以来やってないんです頭の中にあったのは、入院しなくてはいけませんと私に伝えてくれた兄弟姉妹方のために、聖書信仰から平安を届けたいという、それだけの思いでありました。その愛がなければ自分のためになってしまいます。この人のためにという思いが翻訳に向かわせます。今一つ一人の方のことを思わせていただきながら翻訳を始めていますが、形になるかどうかは分かりませんけれども、別に大掛かりなことじゃなくていい。サマリア人は手元にあるブドウ酒で傷を消毒し、手元にあるオリーブ油で保湿をして、そして包帯を巻いた。持っているものでできることを、ちょっとしたことを、ほんの少しのことであったとしても誰かのためにしたのであります。私にも大きな賜物があるとは思ってないんです。でも小さなものでも誰かのために、使うときに愛というものは、キリスト者の愛というものは現社会、現実の社会に存在するようになります。あなたが、この人を私が助けなければどうなってしまうだろうかと思わされるときに、あなたの持っている、それが巨大なものであっても、あるいは小さなものであっても、あるいは第三者が見たら巨大なのにあなたは小さいと思っていることであったとしても、助けて差し上げることであります。私たちは今日講談から聖書の御言葉を通して、助けなきゃいけないって古田先生が言ったから、一番教会の教会員だったら助けなきゃいけないから助けるって言って、いやいややるのが今日のメッセージの御言葉の適用ではありません。私たちは助けたくなるから助けるのであります。愛さなくちゃいけないから愛するのでもありません。愛したくなるから愛するのであります。イエス様はもうそうでした。イエス様もあなたのことを救わなきゃいけないから、愛さなきゃいけないからといって義務感でやっておられたのではなく、 あなたのことを愛してくださった。イエスは罪のない神の子で、戒めの律法のことごとく破らずに罪を地上で犯さなかったことを私たちが思い出すのであれば、イエス様はこの第二の戒めである隣人をあなた自身のように愛せよも実際に実行されましたし、今もあなたのためにそれを行っておられます。隣人であるあなたのことをイエス様はイエスご自身のように愛しておられるのであります。それでイエス様は私たちに、あなたという存在は私にとってはかけがえがなくて誰とも交換できない存在だと言ってくださるのであります。私はあなたを愛していると心から言ってくださり、イエス様はあなたがいなくなったりおかしくなったりすると私は心が苦しくなるんだけれどもと思われているのであります。あなたが問題に直面していたら、それが神からの試練でなければ、あなたを助けなかったらあなたはどうなってしまうだろうと心配してくださる方なのであります。あなたの評判がすこぶる悪かったときに、私はあなたを助けたとイエス様はおっしゃってくださる。あなたを助けたら私の評判だって落ちたのに、けれども私はあなたを救い、私の群れの中にあなたを招き入れたと主はおっしゃってくださる方なのであります。私は私のことを考えてなかったと、私はあなたのことしか考えてなかったと主はおっしゃってくださる。あの罪の中に救って死んでいたあなたを私の救いの命のもとに招き入れたのは、私があなたのことを愛していたからだと主は、助けたかったから助けたんだし、救いたかったから救ったんだと言ってくださるのであります。同じようにあなたも誰かのことを助けたくなって良いのであります。その時あなたはキリストによく似ている。あなたも誰かの命を大切に思って良いのであります。その時あなたはキリストによく似ているのであります。あなたも誰かのことを助けたって構わない。宗教に詳しくなることよりも愛を実行することの方が良いクリスチャンの姿なのだと主は言われるのであります。私は憐れみは好むが生贄は好まないと、マタイの9章13節で主がおっしゃった通りであります。あなたが愛を行うことは神の望みです。神の御心です。主は木になっている人の隣人になってごらんとおっしゃってくださるし、御心だったらうまくいくと、愛を示しに行きなさいと、ただし私がとどめたことはやってはいけないとおっしゃってくださる。余計なことっていうのはあるわけですから、本当にそのメールに返事する必要があるのかどうかもわきまえなければいけませんし、電話する必要があるのかどうかもわきまえなきゃ、本当にその人を悲劇のヒロインに仕立て上げていいのかどうかさえも祈ってからであります。でも小さなことでもあなたが示されたことは誰かのためにしたらよい。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にはありませんとイエス様はおっしゃるからであります。ここまで聞いて、他の人だったらできると思うけども、でももう今日の私にはその小さなことさえできなくなっちゃったと、そう訴えたくなる人がいるかもしれません。であるならば御言葉を聞いてください。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたとあります。あなたの心の中にも愛を行う力も材料もなかったとしても、無から有を生み出す神はあなたにその良い行いを神様の側で用意して、そしてここに出来上がったものがありますとレンジの中から出してあなたに出してくださるのであります。 私あの手の3分クッキング見るとワクワクします。待たなくていいんだよね。作らなくたってもうスタッフが先に作ってる。あなたの良い行いもあなたの愛もたとえ今日もう何も残っていないと思わされるような絶望があなたを覆っていてももう用意したものがあるから大丈夫です。主は隣人を愛する行いをあなたに用意してくださっておられます。そしてあなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださるとピリピ書の1章6節は書いてある。出来上がったものをテーブルに乗せお客様のもとへ運ぶまでに完成させてくださるのさえも主なのだということが分かるときにあなたのその絶望感は痛いぐらいよく分かるけれどもでも本当ではありません。主があなたの良い行いを備えさせてくださるからであります。あなたの努力よりもあなたの努力も汗も美しいけれどもけれどあなたの努力よりも挑戦よりもあなたの力よりも大きくて強く美しい神の恵みがあります。一番教会は恵みを忘れてはいけません。私たちは頑張りますし愛しますし実行しますけれどもそのすべての源になっているのは神の恵みです。神の恵みです。今日あなたがクリスチャンであるのも主があなたを信仰のうちに保ってくださっていたからです。今日あなたが礼拝に来れたのも神の恵みです。あなたをクリスチャンにしておくと決めになった神の恵みによるのであります。それで私たちは疑わずにそしてこぼれずに落ちずに倒れずにキリストを証ししキリストを信じて歩き続けているさまざまな事柄が私たちの人生に起きたでしょう。信仰を普通の人だったら失いかけるかもしれないというつまずきに出会ったりあるいは恐ろしい悪魔の罠にかかられたことがあったかもしれない。しかしそれらを乗り越えてなお私たちは今キリスト者であると人前に恥じることなく誇って告白することができるのは神の恵みであります。この主があなたに良い行いを備えて行わせる。私は昨日二人の方から私たちの家族のためにご愛を受けて励ましを受けました。大きな励ましをその二人から受けた。私はお二人に感謝をしましたけれどもその夜妻と二人で神に祈った時に示してくださったことは主イエスがその二人に良い行いを備え行わせたということです。その二人は失礼だと思わないだろうから語りますがその方々は良い行いをしてくださって愛を実行してくださったけれどもそれをさせたのはそれを備えたのも神の恵みでありました。ですから私は祈りながら分かったんです。イエス様は私たちのことを愛したいと思っておられるんだとそしてそのためにあのお二人を使わしになったのだと。さあ私から目を離してあなたに当てはめてください。神様はあなたに思いもかけない愛を人を通して備え届け励ましを届けてくださいます。その時にあなたが感謝すべきはその人だけではありません。その人と共にその人の背後であなたのことを励ましたいと思っておられる主イエスキリストを愛し感謝することであります。恵みを忘れてはいけません。一幕教会恵みに生きてまいりましょう。そして主はあなたをまた誰かの隣人にならせてくださいます。主はあなたに誰かを思う愛を与えてくださりそれが小さなことでも大きなことでもあなたの信仰にリバイバルを起こして実行をさせてくださるのであります。そして私たちはいつも振り返って驚く私の力じゃなかったとお祈りをいたします。天のお父様隣人を愛する愛を与えてください。聖霊が私たちの心にリバイバルを起こして それを思わせ、なさせ、実行させ、完成させてくださることを信じます。そしてそれを期待しています。愛に生き、愛に生かされる神様、信仰生涯を私たちに与えてください。愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。